官の紅第一回。知恵が姑不喜の異様さに初めて気づいたのは、庭の陣長下の香りがひとしお濃くなった朝であった。二人暮らしの朝食の時間はいつも決まっている。それを知らぬはずのない不喜が、その朝はどうしたことか、いつまで待っても茶の間に姿を見せなかった。知恵は、不喜の部屋の前まで行き、襖越しに声をかけてみた。
おばあちゃん？
部屋の中からは何の返事もなかった。
おばあちゃん？ご飯ですよ。
もう一度呼びかけながら、知恵は急に語尾が震えるのを覚えた。襖の向こうで、ただならぬことが起こっている。そんな気がした。姑の不喜は、85歳の高齢なのである。
開けますよ。
知恵は返事を待たずに襖を引いた。レースのカーテンを閉じた正面の窓から、透明な朝の日差しが透け、6畳の和室にほの白い明るさをたたえていた。窓のすぐ手前に不喜がいた。背中を丸めて向こう向きに、不喜はちんまりと座っている。張り詰めた気持ちが急速に緩んだ。
おばあちゃん、いるじゃないの。
軽い恨みを込めて、知恵はその後ろ姿に声をかけた。だが、不喜は振り向こうとしなかった。銀ネズミ色のウールの普段着に、紺の透かし網のちゃんちゃん子を羽織った不喜は、上体を少しかがめ、何かをしきりにやっている風であった。後ろで小さくまとめた白髪の遅れ毛がかすかに揺れていた。襖が開けられたことにも、呼ばれたことにも、全く気づく風のない不喜の背に、知恵は新たな不安をかきたてられた。年に似合わず、耳の里い不喜が聞こえないはずはなかった。何かに心を奪われているに違いないのだ。知恵は呆然と襖際に立ち尽くした。不喜の前へ回って事実を知ることはたやすい。だが、そうすることにはなぜかためらいがあった。この家へ嫁いでから33年間、不喜と一緒に暮らしてきた知恵だが、姑に対してこのような得体の知れぬ思いを抱いたのは、初めてであった。
おばあちゃん、何をしとるの？
知恵は我が春巡にあらがいながら、努めて明るい声を作り、部屋に踏み入った。不喜の後ろに立った。不喜の左手に持ったものが、きらりと光って知恵の目をいた。それは小さな手鏡で、不喜の右手は、顔の前にあった。
おばあちゃん！
切迫した声が知恵の口からほとばしり出た。急いで前へ回った。気配にやっと気がついたのか、不喜はゆっくりと顔を上げた。知恵は思わず息を呑んだ。なんということだろう。シワに埋もれた不喜の小さな唇が、シンクの口紅で鮮やかに彩られていたのだ。唇だけではなかった。顔全体にうっすらと粉化粧が施され、頬にはほんのりとハケで吐いた頬紅の跡さえ見えた。
おばあちゃん、どうしたん？一体どうしたん？しっかりして！
ぺたりと座り込んだ知恵は、不喜の膝を両手で掴んで揺すぶった。膝の上から口紅やコンパクトやパフがコロコロと転がって畳の上に散らばった。85歳の不喜が手鏡に顔を映して一心に化粧をしていたのである。化粧品は全部知恵のものであった。鏡台の引き出しにしまっておいたはずの化粧品を不喜がいつ取り出したのか知恵は気がつかなかった。驚愕が去らぬうちに疑問が押し寄せ、続いて不安が、 知恵の全身を押し包んだ。ふきの化粧した顔を知恵はこれまで一度も見たことがなかったのだ。化粧を施された85歳の老女の顔には、レースカーテンの柄が薄く影を置き、墨色の熊取りを作っていた。顔中に大きく刻まれたシワ、肉がそげて垂れた頬、眼下の中へ落ちくぼみ、ひっそりと瞬いている瞳。太い微量や高い額は若い頃のままであったが、それらは小ぶりなフキの顔にはむしろ不釣り合いな印象を与えるものであった。その見慣れた顔面を今は紅後ろいが別人のように作り変えていた。しっかり者と言われたフキの面影はどこを探しても見当たらなかった。知恵に正面から見つめられたフキは気恥ずかしそうな笑みを浮かべた。唇がほころんで、口紅が怪しく光った。知恵は、あっ、と思った。フキの笑顔から、不意に奇妙な、色化が立ち上ったのである。時間が経って化粧品が肌に馴染んできたのか、フキの顔には艶が浮き出していた。失せてしまっていたはずの女の匂いが、老女の笑顔からふわっと漂ったことに、知恵はどぎまぎした。見てはならないものを見てしまったような動揺が知恵を捉えた。フキの内部に何か異変が起こっていることだけは確かであった。けれども、一体何が？知恵は混乱した。つと立ち上がると、手荒くカーテンを開け、ガラス戸をいっぱいに開いた。人長毛の香りが室内に流れ込み、大三木の小杖を何の鳥か、チチチと鳴いて飛び去った。江東川の西べりのこの辺りは、街中よりもやはり空気が澄んでいる。今日はことに空が青かった。空を仰いで、知恵の思いはフランスにいる夫、敬吾に走った。
あなた、どうしよう。
すがって訴えたい思いが胸にこみ上げてきた。去年の11月から1年間の予定でパリ生活を送っている敬吾であった。友人であるフランス人のうちに寄宿して、好きなフランス文学の研究に充実した日々を過ごしているはずだった。長年勤めた県庁を退官して初めて自由な日々を得た敬吾にとっては、かねてからの念願の日々の実現なのであった。だが、こともあろうに、夫の留守中、姑に異変が起こってしまったのである。一体どう対処すればよいのか、知恵には今、全く方策が立たなかった。ふと振り向くと、フキも座ったまま、窓の外に広がる春の空を見上げていた。感情を失ったような、フキの顔に、ただ紅を塗った唇だけが、ぬれぬれと光っていた。
変なことを言うからお母さん、どうしたのかと心配したわ。おばあちゃんがお化粧なんて、まさか。
茶の間に入って春のコートを脱ぎながら、京子は半分怒ったような口ぶりであった。思い余った知恵が岡山へ嫁いでいる娘の京子に電話を入れたのは昨夜遅くである。
そのまさかなのよ。おばあちゃんをあんたの目で見てみると、え、母さんもうなんだかわからんようになった。
知恵は投げ出すように言うと、大きな息を吐いた。京子の顔を見て、昨日からの緊張が急に緩むのを覚えていた。フキはあれからずっと自室に閉じこもったきりである。食事は誘うとちゃんと茶の間まで出てきたし、トイレもいつもと同じように支障がなかった。ただ、言葉数が極端に少なくなった。 必要なこと以外はほとんど口を開こうとしなかった。そして最も大きな変化はやはり化粧であった。今朝もフキは長い間手鏡をかざしていた。知恵は昨夜フキの使った化粧品全部を自分の兄弟ではなく洗面所の小引き出しにしまってから床に着いた。その時フキは寝入っていたのだから知るはずはなかった。だが今朝知恵が目覚めて部屋を覗くとフキはもうちゃんと鏡に向かっていたのである。昨日と寸分違わない格好で窓辺に座り、コンパクトや口紅を膝の上に広げて鏡を覗いているフキを見たとき、知恵は何がなしに戦慄が走るのを覚えた。毎朝5時には目覚めるフキである。知恵が覚めないように音を潜めて化粧品を探し回ったのに違いない。春行の薄闇が家のうちのそこここにまだ残っている時刻、戸棚や引き出しを開けて回り化粧品を探す白髪の老婆の姿を想像すると、知恵はひそやかな危機を抑え感じずにはいられなかった。突然フキの部屋から何やら京子の甲高い声が聞こえた。そして、
京子、何するん、苦しいからやめておくれ、やめて。
フキのくぐもったような声が続いた。知恵は廊下を急いだ。部屋の中では京子が祖母の口紅をハンカチで拭き取ろうとしていた。若い京子に抱きすくめられてフキはあえいでいた。あえぎながらもそうさせまいと抵抗するフキに二人は激しく揉み合う形となっていた。
やめなさい京子、やめなさいったら。
知恵の声に京子は動きを沈めた。ハンカチを持ったままの京子は荒い息をつきながらフキをにらみつけた。